滋賀県 U ターン物語第19回目はリューズデザインの立澤龍也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。ではまず最初に、はい、滋賀県を出るまで、うん、出るまでにどういう、まあ、育ってきたか過程を教えてもらっていいですか。
僕が生まれたのは長浜駅のすぐ近くでして、はい、で結構田舎なんですけど駅前やったので、はい、ちっちゃな時からこうどっちかといえばスーパーに遊びに行ったりとか商店街の中で遊んだりとか、はい、今黒壁になってるところがなんかこうもともと
あそれなかった時
そうそうそうないぐらいの時なんで、はい、でまあこういうところで遊んでたりとかして、まあ、父親も母親も商店街で働いてたりしたのでなんかなんていうんですかね長浜に生まれ育ったんですけどどっちかっていうとそういう、ま、街中で大きくなったっていうか あんまりこう自然の中でワイワイ遊んだっていうよりはもう本当に駅の近くなので、うん、っていう感じの状態で育ちましたね。だからアーケードとか、はい、商店街とか、うん、そういうのがすぐ近くにある環境で
なかなか珍しくないですか滋賀県で。
そうそうそう、
だからそうですよね
意外にみんななんか滋賀県育ちっていうと自然遊びとかそういうの得意そうなんやけど全然周りに田んぼもなくてだからちょっとこうその辺が人とずれるって言ったらね、はい、こうのはあってちっちゃい時から本当にそういう商店街とかそういうところで遊んでるような環境です。
高校も長浜やったんですか。
そうです。で宇野間中学も高校も長浜で過ごして、はい、で高校の時に専門学校を受けたんですけど、まあ、それが結局滋賀を出るきっかけになったところなんですけど結局その高校を卒業する時に専門学校を受けた、
はい、
でじゃあ行きましょうかってなる本当直前ぐらいに母親が病気で倒れまして。
あ、そうなんですか。
そうなんです、はい、であこれ大変やみたいな、うん、これちょっと結構大きな手術をする必要があったんでこれせっかく決まっていろいろ行く準備も始めてたけど、うん、これちょっとまずいぞみたいになって、はい、でじゃあどうしようかっていう話になった時にもうとりあえず行くことは決まってたので行きたい気持ちもあったし、うんうんうん、なんでもそこから急遽学校辞めて仕事を探すことになりまして高校卒業してすぐ。でもそのデザインとかそういうのはずっとやりたかって好きやったし、はい、で準備も整ってたんでこっから急いで学校とかにお願いして県外での就職を大阪にも行くことが決まってたので大阪での就職をもういっぱい探してもらってでちょうど印刷屋さんが一軒ちょっと大きな印刷屋さん
があって
そこはデザイン業から製版業いろんなこと全部やってる印刷屋さんやったの でそこにお願いしてまあ急遽こうなんて言った
らいいですか。普通学校行って立ち方技術を会社にやるのに
そうそうそう会社で勉強させてもらおうと思って
ってことですね。そうそう
そう
18で
そうです。
なかなか異例な
そうそうそうでもう結局出ることになったみたいな
あ
でも、まあ、おかげさまでそこでは良かったんですけど、うんうん、で出ることになって、はい、大阪の方に行きましたね。
何年ぐらいですか。
大阪は4年ちょっといました、
ねお
はい、
もう完全にデザインをされてたってことですか。
いやもう一番最初は本当に印刷業者やったので、はい、もうまあその製本とか、うん、それこそ色加工紙をこう箱を作ったりする色加工から、はい、製本印刷、はい、で製版、はい、でその最終的にはデザインというかその版した制作とかもやらせてもらいましたね。
へえ、4年間やってで、はい、である程度こう印刷関係ができる分かるってなって その後は
その後は本当は全然違う理由でこっちに戻ってくる理由があったんですけどでそれでこっちにまあ戻ってきて普通に普通の一般の会社で働いてたんですよ。
あそこじゃなくなったんですか。
デザイン会社じゃなくて、
はい、
違う普通の一般の会社で働いてまして
滋賀県
で、
はい、
でそこで本当にこう工場というか生産 業の管理みたいなことをやってまして、
はい、
まあ、俺はこれですごく面白かったんですけど、うん、でそれが20でこっち帰ってきた時なんかで、ね、22ぐらいの時からその生産はい、製造業の工場で働いててでそこから急になんですけど夜バーをやることになってしまいまして、
どういうどうなったらそうなるんですか。
そうなんですでたまたま僕の親戚というかいとこが、はい、ずっとショットバーをやりたいということ がいて、でまあちょっとその時にやるっていう話で、でちょっと手伝ってほしいということで、うん、そのショットバーを一緒にやるようになって、
25?24
の時、23かな、23ぐらいです。あで23ぐらいでショットバーをやることになったの でそのお店も自分がまあこういうことが好きやっていうのもあって、メニューを作ったりとかロゴを作ったりとかっていうこともやってて、でもその当時は今からだから20年ぐらい前なんで、はい、そういうデザイン屋さんとかデザイン業者みたいなのが周りにいなかったとかなかった、
ね、滋賀県に20年前は
なかったです
なかったです、
はい、だから自分の仕事をなんて読んでいいのか分からない ずっと後の方ですもうこれは全然分からんまま、
はい、
でしたね。
でショットバーでやって、
でバーを開店して、はい、でそれが改善して、最初会社と両方行ってたんですけど、なかなかちょっとさすがに体的にしんどくなって、うん、で僕は会社も全然嫌いじゃなかったので、まあ、バーを誰かと交代しようと思ったんですけど、ちょっとそこもいい人が見つからずで、でもうちょっとやるかみたいな話になり、はい、でほんなら会社の方をまあちょっとっていうことで一旦
はい、はい、
でバーをやり続けて、でその昼間のお仕事を辞めることになったので、で昼間夜バーだけやって、結構その店も繁盛しててそこそこ良かったんですけど、うん、やっぱ昼間時間があるじゃないですか。
あります
ね。でそこでまあ自分がそのもともとアクセサリーとかがすごい好きやったので、はい、でそういうアクセサリーとか、そういうアクセサリーを作るパーツとか、うん、そういうのをあの個人的に輸入というか海外に買い付けするぐらいになってきたんですよ。だんだん面白くて。
なるほど。
最初国内でパーツ集めてたんですけど、なかなかいいのないなってなって、でちょうどその時のサーフィンとかしてる人たちが、サーファーの人たちがよくアジアに、
うんうんうん、
あの1週間とか2週間とかサーフィンに行くと、なんかあっちいろいろ面白いもの売ってるよっていう話になって、でそれからその人たちと一緒に
行って、
あのインドネシアとか行くようになって、で向こうでそういうアクセサリーのパーツとかを輸入するようなことを始めたんですよ。それが
5?6?
いや4です。24の時にやってます。夜バーやりながら、はい、24の時にそういうの昼間時間ができてきたんで、そういうことを一緒にやりだしたんですよ。
その、はい、
でその時にちょうど要はなんかね、アジアン家具とかっていうのが一時流行った時があったんですよ。
ああ。
はい、アジアン家具ブームが、
はい、
でアジアン家具が流行って、ちょうど僕はアジアによくタイとか行ってたので、その時にそのまあ一緒に家具をこう、うん、買い付けしてきてくれないみたいな話とかをいただくようになって、で長期で行って向こうで家具を買って、はい、日本のそういうなんていうんですかね、こう当時のアジアン家具屋さんみたいなところにちょっと卸したりとかっていうことをやった時に、そのチラシとかリーフレットとかそういうのは何もないの でそんなのももともと好きやったから、ちょっとずつ作るようになって、でそのうちそのいつも商品買っててくださった方が一軒新しいこうお店を出すから、
うん、丸ごと
なんか いろいろ手伝ってほしいみたいなのから始まったのが最初かもしれないですね。からちょっとやりだしたみたいな、
ちょっとやりだしたの規模が
そうです。これからなんかそこに置いてたチラシとかフライヤーとかそういうのがこうちょっと作ってほしいとかっていうお話をいただくようになって、彦根の料理屋さんを作らせてもらったりとか、で彦根の料理屋さんに置いてたチラシ見て、また違う方がうちのチラシも作ってもらえないかみたいなことで、その連鎖で今日までずっと出るみたいな感じです。
最初多分その20年前15年前ぐらいの当時はずっとグラフィック側 で
今言えばもうグラフィックデザイナー
です、ね、やられていて、で僕のすごくイメージはもうウェブもされてる、はいはい、
ウェブもやるようになりました。
それは時代に合わせて必要とされてきたのでウェブも一緒にやりだしたって感じ
ですね。そうですね、やっぱり今までチラシ作っててくださった方が、
はい、
あの延長上でホームページ欲しいんやけどっていう話になって、うんうん、できるって言われて、でも全然できなかったんですけど一応じゃあちょっと挑戦してみますみたいなところから始まって、まあ、今は面白いですね。
そうですよね、
はいはい、
へえ。
そうですそうです。だからその名刺にデザイナーっていう肩書きを書くのは10年以上経ってからやと思います。
あ、そういうこと、はいはいはい、22ショットバー始まって、
ずっとそういうのをや書いたことなく、はい、で30ぐらいでそうですね、彦根の町おこしにちょっと関わることになりました。
それはどんな、
あのもともと彦根にあったガソリンスタンドをやっておられる方が、あのチラシを作ってほしいということのご依頼があって、はい、行かせていただいたんですけど、で そしてそこでチラシを作ったら、その方があの自分のご実家のあるところが商店街で、そこにあのお父さんが引退されたんで自分がもう戻ってその活動を始めると。ただもうそこの商店街がもう全然人も歩いてないの商店街で、はい、もうシャッター通りになってるから、なんかこう面白いことができひんかなっていう相談いただいて、2006年、ちょっとこれが2006年なんですけど、はい、にちょうどその商店街をこう見にいろいろ行かしてもらったんですね。でその時本当に何にもなくて、はい、でまあいろいろリサーチしていくうちに、その商店街におられるおじさんとかその会長さんとかがなんかね、結構その戦国好きなんですよね。戦国武将が好きでみたい
な、なるほど、
方がたくさんいらっしゃって、
はい、
へーってなって、じゃあこの戦国武将が好きで、なんかみんなでプロジェクターで関ヶ原のテレビドラマの関ヶ原とか映しながらみんなでワイワイ喋ったりしてるって言っちゃったら、はい、この人たち面白いなって言って、でちょうどその会合があるんでって言って行ったら、なんかねみんなね、なんかダッサいお土産物の T シャツ着たのよ。ここになんか織田信長みたいな書いてる。ちょっともうかっこ悪いなと思って見てて、でなんかかっこいい T シャツちょっと一回作ってみようかなみたいなので、ちょっと作ってみたんだよね、その関ヶ原の合戦の T シャツを初めて、はい、そしたらそこの歴史何も知らんもんだから、なんとなくビジュアルだけで作ってで持っていったら、そんな阪神と巨人が両方乗ってるような T シャツ誰が着るんや。
違うと違う、歴史が分からへんから、
こんなもん金つって、喜ばれると思って持っていった。これが結構、あ、そうかみたいになって面白くて、
あ、
歴史って面白いやなみたいな。じゃあちょっとこの歴史本格的にもうちょっと掘り下げていって、うん、面白いことできないかということで、戦国の T シャツとかをもう本当にちゃんとデザインするために勉強もし始めて、
へ、
それがちょうどあの彦根にある花勝負通り商店街っていうところなんですけど、うんうん、そこで2006年からそういうことをやらせていただいて、はい、でそっから50着ぐらいですかね、もうかなり作れます。ちょうどそれやり始めた時に、あの歴女ブームっていうのが、知ってる
知ってました、知ってました。その当時はもう20なので、
日本中のなぜか女の子が歴史好きの女の子が、ね、あれがちょうどブームと重なったんですよ。
あの時はもうヒコニャンももちろんあったじゃないですか。ヒコニャン
が出る1年前
1年前ぐらいですか。
1年前でちょっとずつ起こり始めて、ヒコニャンが次の年に出て、
はい、
でその時にこうなんかサコニャンとかミツニャンとかその周りの猫ブームが
知らない
起こるんですけど、いろんな猫のキャラクターが出てくるんですけど、はい、それのちょうど1年ぐらい前かな、ちょうどその戦国の T シャツが作り出して、だからその歴女っていうのが世の中にいるのを知らなかったので、もうおじさん向けに作ったんですよ最初に。2、3種類って、ある日なんかゴスロリっていうかロリロリの格好した、こんなケース下げた子がガラガラガラって、
あれでしょ、傘
そう
白いの、はい、
で石田三成様の T シャツありますって入ってきて、あ、やばいの来たんで、やばいやばい。でその子がね、僕は当時知らなかったんですけど、ネットとかにそういうの来てあげ始めたら、はい、ヤフーのトピックに載って、そういう面白いことやってる人たちがいるっていうんで、ちょうどそのね 1ヶ月のアクセス数がね300ぐらいやったんですよ、まだそのショッピングサイト、
はい、
カラーミーとか使ってやってた時、うんうん、
はい、
これがねヤフートピックスのた1日3000アクセスぐらいになって、
ぐらい
T シャツも 1ヶ月で300枚ぐらい売れ
て、
っていう時期があったんですよ本当に。
それ僕が多分記憶する洋服屋さんやった時、洋服と農業一緒にやってる時期ありました
前、
あ、それの前なんですね。
その前、彦根でそれをやってたから、それの前、
ああ
、ですごい結構わいわいわちゃわちゃな、
わちゃわちゃ
な、そうなんです。
はい、
で、ちょうどその長浜でもいろいろ輸入業とかやってた関係で、長浜でも3店舗ぐらいそういう雑貨屋さんとか服屋さん自分でやってたんですけど、
はい、
でまあなんかそっちの彦根の方もちゃちゃなってきたんで、そっちはそっちで違う人にやってもらって、自分は彦根の方に移って、でそこでいろいろやらせてもらって、
はい、
っていうその戦国ブームみたいな、あのブームの始まりから終わりまでをこう人生で全部全部見たので、いやあれはすごいいい経験でした。
そうですね。
本当にいい経験でした。
だからか今日朝の石田光
あらよすねでおかげさんで歴史関係の仕事はいっぱい今させてもらってるんで、それは本当にやってよかったなっていうか、まあほら滋賀県ならではですよね。だから景色とかそういうのと一緒で、
はい、
この辺ならではの資産なので、うん、どの武将もやっぱ絡んでくるし、いろんな事件もやっぱこの辺を舞台にしていろいろ起こってるので、本当ほら調べれば調べるほど、はい、あとやっぱりそういうことやってていろんなところに行くと、どこ出身っていう話に、うん、まあ東京とかでもいろんな方に会うと、出身どこですかって聞いて滋賀県ですみたいな話をすると、歴史好きな方って結構多くて、
あ
うちは何々、そうするとそこ例えばそこの出身の人やと、こういう武将っていうかのとこですよねとかっていうと結構乗ってきはって、うちはそこの何々藩の誰々の子孫でとかって始まると結構仲良くなるのにも
いいですね。
そう、歴史に詳しいのは損したことないです、
本当
に。すごく仲良くなれるし面白いですね。本当そのおかげで今でもいろいろつながりもありますし、
うん、
目に見えへん資産ですけど、そういうのはね、歴史ってすごいいいなと。
大きいですよね。
大きいです、大きいです。
農協と福屋さんはいつですか？
その後ですね、その後、彦根でそういう町おこしみたいなことやらせてもらってて、はい、で、まだその時に拠点だけは長浜にあったんですよね、まだ。
はい、
一番最初に輸入業始めた時にでっかい倉庫借りてたんで、
うんうん、
で、そこに何人かわちゃわちゃ人もいて、で、ただこうみんなデザイン業とかやってると運動不足になるんで、はい、なんか運動しようという話になりまして、ルーツスポーツとかすればよかったんですけど、誰かがなんか、あ、一人料理人がいたんですよ、この中、
はい、
でこいつがちっちゃいけど、僕は畑をそいつがやってて、
はい、
で畑やってるから、そういうなんか農業とかも面白いですよみたいな話になって、うんうんうん、じゃあみんな運動不足やし一応やるか農業みたいな。ほんならちょうどうちのその時働いてたこのお父さんがでっかい畑の空き地を持ってて、
はい、
誰も使ってないから、いやみんながやるんならどうぞどうぞ貸し上げるよって言われて、それからやりだした、あのエクシブの隣で
なるほど、
エクシブの隣でみんなでそこでなんか農業をやりだして、
はい、
そしたらなんか世話好きのおじいさんとか周りにいる人が、そのなんかやったことあるんかって言われて、ないですって言ったら教えてあげるわって言われて、
お
でなんかずっとしばらくなんかガチで農家の人とか手伝いに行くようになって、
はい、
なんかなんとの技術も上がってきて
専業みたいになってる。
そうなんかじゃあみんな明日6時集合でみんなも畑耕したりとか。
そこの畑の横に作ったんですか、服屋さんを。
でそこの畑をやってたら、たまたまそこの横の建物を持ってたおじいさんが遊びに来て、
はい、
何やってんのみたいな、でいやいやこういうことやってるんですっていう話したら、僕はここの大家なんやけどよかったら使うって言われて、
へ
えみたいな、いいんすかみたいな。ほんで、まあ、そういうこと言ってくださってる方がいるんですみたいな話から、じゃあちょっとそこを服を、服屋をやりたいと言ってた方もいらっしゃったね、じゃあその時に一緒にまあ会社化して、じゃあ服屋をやって、上がデザイン事務所をやってみたいな形がそこで
生まれたんです、ね、
生まれてきたんですね。
へえ。
でまあ一回服屋さんをやるんですけど、ただ服屋さんやっててもね、やっぱりネットで物を買える時代にやし、面白みがないので、やっぱり体験が絶対に必要な時代になってきたので、じゃあ服屋の時にいろいろやっぱり苦戦したから勉強したっていうのはやっぱありますね、はい、例えば服を買ってもらったら、あのポイントが貯まったらハサミ渡し裏の畑行ってトマト買って、
冬
場やったら大根抜き放題、まあ、でも結構喜ばれるん
ですよ。面白いですね、
はい。で玉ねぎもいっぱい育ててたんで、はい、もう玉ねぎ好きなだけ持って帰ってくれていいよとか、そんなのやったりとか、でだからイベント、服屋のイベントやのにカレーの振る舞いやったりとかそうなんです。もともとそこうどん屋さんで、でっかい厨房が残ってたんですよ。
なるほど、キッチンがあ
ったから、でそのまま裏の畑で野菜育てて、
はい、
でそれを
加工して、
加工してやったりとか、面白かったです。なんかいろんな、
今も結構 結構いろんなこと してますけど、多分それですら30行ってるか行ってないかぐらいじゃないですか、
うん、今その時で3032ぐらいまで彦根でいろいろやって、32、3ぐらいからこっちやりだしたので、そうですね、まだそれぐらい35前ぐらいかなくらいで、ちょうど彦根、あの服屋とデザイン屋さんっていうのをやりだして、あでそこで農家の方とかといろいろ仲良くなって、前原であの農家フェスっていう農家の人を集めたイベントをやらせてもらうことになったりとか、であとその時知り合った方と前原のフリーペーパー作ろうっていうことで
毎月、
はい、毎月を作って立ち上がっていったりとか、うん、であとその後に降りて前原というネットショップをあのやらせてもらうことになったりとか、はい、まあ、そこのご縁でいろいろとこう
すごい
やらせてもらい
ました。僕が立澤さんのことを知ったのは、はい、もう前原にコワーキングスペースができるらしいぞみたいなのを聞いて、はい、調べて、はいはいはい、そしたら隣町ができる、しかも日本滋賀県で一番なんかこうザ・コワーキングスペースみたいな、はいはいはい、
そうそうそうそうそう、
あれは話し流れ的には今みたいな感じですか、誰かオーナーがいて、
話の流れ的にいくと、その、服屋さんをやってた時のオーナー、はい、服屋さん一緒に会社を立ち上げた方が社長がいたんですけど、でその社長が、あのビルの持ち主だったんですよ、オーナーやったんです、はい、でちょうど、まあ、あの服屋さん服屋さんでよかったんですけど、ちょうどその服屋さんの牛裏に家が建ったかな、でなんかちょっと土地の問題がいろいろ出てきたので、ちょっとあそこ出ることになって、うんうんうん、ではどうしようかな、で、まあ、出ても出なくてもまあよかったんですけど、まあ、出るんならどうしようかみたいな話をした時に、その僕もこのオーナーから聞くまで知らなかったんですけど、そこのビルが実はずっと空いたのよと、何年間も、一回ちょっとなんか見てもらえんかっていうか、なんかあのビル使ってできることないかっていう話をいただいて、じゃあ一回考えましょうかっていう、でちょうど丸今から言ったら3年ぐらい前に初めてあのビルを見に行ったんですよね。
なるほど、はい、1棟丸ごと空いてた
んですか。1棟丸ごと空いてました。でやっぱりどんどん使わんと朽ちていくというかね、ボロくなっていくし、でまあこの先使うっていうことも多分ないやろうから、でもともとあそこは会社の寮やったんですけどね。
あ、そうなんですか。
会社の寮やったんですよ、はい、でところがあの建物だけなんかもともとその社長の先代さんからなんか持ってはったとこ土地みたいで、すごい離れてるんですよね。
ああ会社から、
ええ、後の寮はまとまってあるんですけど、でまあそこにいた人たちをみんなそっちに移して、でここはまあもともとあそこはビジネスホテルかなんかやられたのをそのまま会社の寮に変更されたみたいな経緯があって、はい、でどうしようかっていうお話で、でそれから考え始めたんですよね。何をやるのがいいか、どうすればみんなが喜んでくれるって言ったらあれですけど、もちろんそのコワーキングスペースということもまだ知りませんし、僕その時は、うん、どうやったら人が集まる場所ができるかなっていうので考え始めたのがちょうど3年ぐらい前になりますね。それでまあいろいろ考え、まあいろんなとこ見に行ったりいろいろこうずっと考えてたんですけど、まあ、一人で来れないとダメやなっていうのがあって、それ誰が誘ってくるんじゃなくて一人でも来れるっていうところと、あとその実はコワーキングスペースっていうのを初めて知ったのも、前原で知り合った方が工場赤坂、東京の工場っていうところをやっておられる方、はい、やっておられる方がいらっしゃって。でその方に初めてそういう場所を見せてもらったんですよ。その時直感的に思ったのが、これも人がいないところでやっても来ないな。
そうですね。
これ人がいるから成り立つんであって、はい、もう人がいない。でましてや前原なんてみんな家もでかい、作業場も自分が持ってるみたいなところでやるのはちょっと厳しいなっていうのを思ったので、ただ場所があるから貸すんじゃなくて、やっぱ何かしら人に集まってもらう仕組みがいるなっていうことで、うん、じゃあその時にカフェとか、
なるほど、
バーとか、一人でも来れる飲食店っていうのを考えたのが最初です。
うーん、そうなの 国行った時金かけたなと思いました。
あれはちょっとね
元は知らないですけど、元がわからない
けど、かけすぎですわ、ね、まあそこら辺の話でいうと泥臭い話になっていく
から
あれちょっとかけすぎです、確かに。
でまあそこの運営を舘澤さんがされていて、ではいはい、で今のところはもうそれをしっかり引き継いで、
そうですね、はい、もともとそこあそこの運営会社さんとうちの会社は別の会社やったので、はい、で僕はもと企画とデザインっていうので最初関わらせてもらったんですけど、はい、運営もしばらく、まあ、軌道に乗るまで一緒にやらせていただいて、うんうん、で今はもうある程度1年ほんと1年半ぐらいで結構たくさんのお客さんに利用していただけるようにう、ね、はい、うん、なったので、もう今カフェとしてはそのまま動いてるっていう感じですね。
で今はってい
う。そうですね。でそれまあ彼から離れることになった理由の一つとしても、はい、やっぱり自分がずっとデザインをやってて、はい、でやっぱあんだけの規模のカフェをやろうと思うと、もうデザインやってる暇なんか
本当
に。
そうですね。もう人も雇って。
人も雇わなあかんし、ほんまにアルバイトの女の子の機嫌も取らなあかんし、時給の計算もしないかんしとか。
シフトも変わらなくて。
これちょっと違うなと
そうですね、自分のやりたい
ことと違うし、はい、やっぱりちょっとね、やっぱこうデザイン頼んでてくださった方がやっぱ少し減り始めた時に、うん、あ、これちょっと自分がこのままでは赤ん坊に行くなと、うん、やっぱり本来何かを作ったり提供したりそういうことでやっぱね喜んでもらうことが自分は嬉しかったので、はい、じゃあやっぱ飲食業っていうのは自分が本来やりたかったこととは違うしっていうふうにやっぱり思って、でまあそこでちょっといろいろ考えたというか、話させてもらって、まあどうしてもその自分が本来やりたかったことはやりたいっていうので、うん、今はデザインの方に専念させていただいてるって感じですね。でこれからまあ本当に次のステップを考えたいんですけど
僕もう観光に行くやろうなと思ってます。
観光に行きましょうかね。
観光に行くんじゃない、フェイスブック見てるだけかけちゃう。観光に行くんかな、湖北関係の街づくりと、はいはいはい、湖北って言うのに彦根、はいはい、前原だけじゃなくて、はいはい、彦根前原、はいはい、長浜ぐらいの観光街づくりデザインを担っていかはるんやろうなと思ってるんですけど、はいはい、違うんですか。
自分の意思としてはまだそこまで決まってなくて。
あ、そうなんですか、
はい、なんか、はい、こうやっぱりこう、この何ていうんですかね、2年とか3年ぐらい結構無理いろんなことやってきたので、一旦ちょっと整理する意味でも、
うん、
すぐに今起業せずに、ちょっと実は自分の中で今これ仮の時間なんですけど、でこの時間の間にやっぱり長い間海外も出れてなかったので、ちょこちょこと見に行ったりとか、うんうんうん、本当に自分が今まあ技術的にも例えばホームページとか作ってもまあずっとその後メンテナンスできてなかったりとか、せっかく頼んでいただいたのにやっぱりやりっぱなしになってたりとかっていうこともやっぱりいろいろあるので、まあ、ここ1年ぐらいはそこら辺をちょっと丁寧に、まあ、もう一回なんていうんですかね、こうわーっと塗っちゃったんでもう一回こう今丁寧にもうちょっと綺麗に塗り直してるような感じですよね。で、まあ、それを経て、まあ、見えてくるものがもうちょっとあるやろう で、まあ、そういうことしてる間にまあ、ここでもそうなんですけど、はい、北川君とか、
うんうんうん、
でそういうなんかこうなんていうんですか、まあそういうこういう有能な若い人がいろいろ出てきて、はい、いろんなこと今こうやりだしてるじゃないですか。でそういうのを見てるとなんかそういう、うん、なんていうか、そのいろんな人たちがやってるところに自分も痛い気持ちもあり、はい、でこういうみんなワイワイやってる人たちと少し離れて、
うんうんうん、
でこう何か違う方向から同じような波を起こすことを違う方向からやりたいなっていうところもあり、だから今はそういうみんなこうね、なんかみんなと話してるのがすごい面白くて、なんかそこにすごい可能性もやっぱり感じるので、はい、それはすごい今楽しいかなと。
拠点としては今も米原っていうのでいいんですか。
そうですね、一旦こう独立した時に草津の方とかお声掛けいただいたんで、はい、ちょっといろいろ行こうかなとか思ってたんですけど、
はい、
やっぱりこっちの北の方ってこうプレイヤーも少ないので、
うん、
もうちょっとこっちで頑張ってみようかなと。
あ、その湖北をもともと知ってた商店街アーケード自体を知っていて、で一回出て、はい、でもう一回戻ってきて、ここですごく長い時間いろんなことされたじゃないですか、その前、帰ってこられた時と今ってやっぱちょっと違ってるんですか、その人のプレイヤーの感じもそうやし、なんか自分がやりたいってなった時も昔に比べたらまだ全然やりやす
くなった、全然やりやすくなったと思いますね。 そもそも地域おこしなんて言葉がなくなるし、
はい、
そのまだやっぱり僕らが動き始めた頃は、はい、都市部でに出て行って仕事に就くっていうことが良いことというか、そういうのは全然もう大歓迎やったんで、なんか地方に人口が減るとかそんなことも全く話もなくて、
み
ん
な
特にうちらもうちょっと上の世代なんかやったら、もうこんなとこにいたらあかんみたいな
教育を
受けてきてるので、
出ろと、
出ろと、そうそう、こんなとこにいたらあかんです、このとこにいても何にもないから出ろ出ろって言って、みんなやっぱり大阪東京に行ってしまってるので、
はい、
やっぱり僕らもやっぱどっちかといえば都市部で就職するっていうこととか、うん、田舎にそういうブランド力があるなんていうことはもう全くない時代やったので、やっぱりできるものも都会から入ってくるものができる、
うんうんうん、
それにみんなが喜ぶ、うんうん、まあ消費する時代やったんでしょうね、本当にまだまだ全然消費の時代やったので、うん、それがどうですかね、もう本当ここ10年くらいで随分変わったなーっていうのを思いますね。
変わったなーっていうのは
そのうんと物じゃなくて、一人一人の人がなんかこう自分のこう気持ちのあり方とか、はい、物事の捉え方とか、そういうようなことを個人個人が考え始めた感じがして、その豊かさを数値じゃなくて気づくようにみんながなって、
うん、
滋賀県でよく考えてみたらめっちゃいいとこやんみたいな、よく考えてみたらっていうのが挟まるようになったのは、はい、すごいここ5年10年のところかなというかの思いですね。
その昔当時出て行ってあっちで頑張れみたいな感じで、立田さんのお友達の方も今出て行かれて、まだ出て行ったままそこで頑張ってらっしゃる方、そういう方ってこうたまに帰ってきて喋るときに、ちょっと俺帰ろうかなみたいな話をするんですか？あんま
ね、子もいますし、もうやっぱ向こうで開業してしまったとか、
はい、
あとなんか学術系のことをやってる子たちは帰ってこれないですよね。例えば大学で研究やってるとか、
はい、
そういう子たちはやっぱその設備もね、うん、いるし、こっち帰ってきてもなかなかできないので、まあ、割とそういう都市部にいる子はまだやっぱ頑張ってますけど、でもそうですね、滋賀はやっぱええよねっていうことを言うようにはみんなやっぱなってきて、
うん、
なんか田舎って何にもないって言わなくなったっていうのはやっぱ思いますね、みんなが。それはすごい良かったと思うし、本当に何もないことはなくなったと思います、ね、なんか今、
はい、
ちっちゃいな都市ってこう画面の中に作れると思うんですよ。
お
何でも買える、
はい、
何でも手に入る、
うんうん、
それのミニチュア版みたいな、空気感とかそんなの別としたミニチュア版、便利さを詰め合わすのってできると思うんですよね、
はい、
Amazon とか Google とかいろいろあるし、みんないろいろできる。でもなんかそうじゃない、そこに収まりきらないものがいっぱいやっぱり田舎にはあるので、気持ちよさとか、そういうことを言ってくれる人たちとか言う人たちが本当にこうやって増えて、はい、それはすごいなんか嬉しいし、多分 そこら辺のなんかもうちょっと先になんかあるんかなと思ったりして、特にこの間もちょっとだけベトナムに行ってきたんですけど、
はい、
やっぱああいうとこ見ると余計思いますね、やっぱり全然まだまだ遅れ、日本は進んでると思ってたけど全然進んでないみたいな、
そうそう、実はね先進国やと思ってたけど、
そう、あれはもうびっくりして
しますね。
僕10だから、その23から5ぐらいの時はよく海外行って買い付けして、はい、買い付けをね本当にやってたんで、その時は本当に発展途上だったんですよ、向こうはもう何にもないし物も安いし。でも今は行ったら景色は変わってないんですけど、そこにインターネットが 情報が入ってきたので、これの凄さがもうあんまりにも日本よりもそっち
の進んでるから
でしょ。で道端におばちゃんが座ってて野菜売ったりしてる、おばちゃんがスマホ持ってたり
とか、持ってますしね。
そうでこう昼お昼ぐらいになるとみんなでっかいデパートの前とかにわーって溜まってて、なんかこれ進んでるんかなって思ったらみんな Wi-Fi を拾ってるんですよね、うんうん、あそれでみんながバーって情報交換したりとか。
そうなんですよ。なん
かそれで結構感動したっていうか、もう自分がああもうなんてサボってたやろと今思ってしまって、だからますますなんか、ね、ネットとかの情報発信みんなねされてますけど、はい、あんなんはすごいと思うし、いや、やらなあかんと思いますわ。
でなんか地方はやっぱりまだそういう意味ではプレイが少ないから、まだまだこう全然できる幅というかがすごくあるじゃないですか。
あると思う。
効果は僕ちょっと滋賀県でも今多いすごくイメージを持っていて、例えば木之本とか前原彦根もそうですけど、他の地域よりは若手の人が何回ゼロから H 作り出そうみたいな、それは長谷さんのここにずっといた感覚で見るとどうですか。
いやでも
それでもやっぱ全然まだまだ、
いやなんか、
はい、
まあ、土地とか場所はちょっとわからないけれど、はい、なんかあの滋賀県の人っぽさとか滋賀県らしい人って結構北に集まってるような気がしてて、
ほう、はいはい、
でその滋賀県らしい人っていうのはまあまあ定義もいろいろあるんやけれども、結構いろいろ持ってるんやけどあんまり上手に表に出さないっていうか、うん、あと滋賀県って伝承する力がすごい強いなと思って、
うんうん、
例えば200年続いてる醤油屋さんとか、はい、300年続いてる酒屋さんとかがゴロゴロあって、
うんうん、
その引き継ぐ能力っていうんですか、がもう継ぐってただ事業だけ継いでたら潰れてなくなってると思うんですけど、やっぱり引き継いでカスタムして時代に合わせてブラッシュアップして残していってっていうことを、うん、もう延々と船寿司なんか1200年前からつけてるわけじゃないですか、
はい、
あんなの今でも、ね、うろううろうとみんな頑張ってやって
る。そうです
ね、その伝承力がすごい強いなと思ってて、うん、で今この北の方でやってる人たちもやっぱその伝承力の強い人たちと、まあ、よそから帰ってきた人たちとかが、うんうんうん、こういい感じでこう混ざり合ってこうものが生まれていってるのかなっていうふうには思う、もともと本当にいいものが、もともといいものというか伝承されてきたものがあって、うんうん、それをじゃあ切り口を変えてみんながいろんな方向で見せてやってる、あの観音ハウスも今ね、はい、東京にあったりするんで、こっちの方がやっぱある意味ベッドタウン化しなかった分、はい、濃い人たちがいる
ん
です
濃い人が、濃い人たちが跡継ぎとかって多分今すごく注目され始めてるじゃないですか、はいはいはい、跡継ぎ問題でいいんけど、はいはいはい、跡継ぎになりたい人とか、うん、東京からみたいな、うん、そこら辺ってどうなんですか。
いやもう継ぐ事業もいっぱいあると思う、こっちの方は。
あ、そうなんですか。
うん、いや本当に一旦やっぱりここにいてもっていうのでみんなが出ていってしまったんですけど、
はい、
でもやっぱこれでもずっとやってある醤油屋さんとか本当にそれこそ伝統産業とまではいかなくてもいろんなね、お仕事で後継ぎの方がやっぱ不足してるっていうのはあると思うんで、はい、やっぱほんまにさっきの話じゃないですけど何百年やってんねんみたいな仕事めっちゃ残ったので
なるほどね。
いやこれもやっぱ誰かが継がないと途絶えちゃうっていう、
そういうのやりたい人がやれるっていうのがいいですよね。
そうですね、
まあ、なんか義務的に継ぐよりは。
でも逆に言うとネットとか、うん、
はい、
まあ、デザインであったりとか、はい、そういう力とも結びやすい、つきやすい地域なんかなと思う。
あ、
はい、だから、まあ、降りて前原というネットショップをやらせていただいた時に、うんうん、いろんな地域のお店とかそういうところに顔出しに行ったんですけど、はい、やっぱりパッケージとかもそのままやし、すごいいいもの作ってても本当お店に置いてるだけでやっぱこれ売ろうという気持ちはあってもどうやっていいのかわからないっていうのがやっぱりゴロゴロ、まだゴロゴロあって、うん、だからすごい相性はいいのかなと思いますね、この辺。そういうところと、まあ、農業と IT の相性が良かったみたいに、
あ、はい、
やっぱり相性はすごく良くて、 うまく見せ方を考えたり掘り下げていけばいろんなもの出てくるのかなっていうふうには思ってますね。
これ最後になるんですけど、はい、そういう意味で例えば今いない滋賀県にはいないけどもともと滋賀県で一回出たとするじゃないですか、はいはいはい、で帰る時にその後継ぎ問題含めてどうしたら帰りたくて何か、町に関わってデザインやりたいとか、
はいはいはいはい、
町に関係して新しいものを生み出したいとかっていう人が今はちょっと帰れない帰りたいけど方法わからないよ、こういう方法いいんじゃないとか、まあ、とりあえずこれしてみたらみたいなのをメッセージ的にもらえると
やってみるね。まずでも、はい、今その帰ってくるまでにやっぱりネットがあるので、うんうん、本当にどんだけでも自分の PR もできるし、はい、情報も集められると思うし、でまずはやっぱり、まあ、僕は同じ立場でやるんであれば、はい、やっぱりどんどん情報を、
うん、
集めるし、自分からも投げるし、こんなことやりたいとかこういうことやりたいとかっていう情報も投げるし、集めるし、はい、で今は本当にいろんなところでセミナーとか U ターンのそういう、
ねね、
のもあって、それがマストではないかもしれないけれども、やっぱそういうところにも参加をもっともっとして情報をもらって、でこう帰ってきた時がスタートじゃなくて、もうある程度作ってから帰ってくるっていうのはやっぱり大事かなと思うし、それにもうなんか、まあ、もうちょっと違うかもしれないけど、今もう食えなくなるっていうような世の中ではないの で、
そうです、ね、
何をやってもやっぱり食ってはいけると思うんで、そこちょっとビビらずにしばらくなんか違うことで働いたとしても、やっぱり自分でやりたいことをやれるっていういい時代でもあるので、うん、仕事がやっぱり100あって、今まで人が100いたのが80、70になっていくわけだから、絶対に食えるので、
うんうんうん、
だからやっぱそこをうまく利用して、やりたいことに挑戦するにはとってもいい時代かなと思うし、まあ、それ今まだ始まったばっかりかなみたいな、はい、でこれいろんな法律が整ってくるとまた面倒くさくなってくるので、
ちょっと縛りとかね、
縛りとかもう今始まったばっかりなんで、はい、今のうちにこうわちゃわちゃやったりとか2拠点で住んだりとか、
うんうんうん、
できる人であれば移動しながら仕事したりとか、そういうことをもっともっとやればいいかなと思うし、でも移動しながら仕事をやりたいんですよ、まあ、
全然できるじゃないですか。
そうそうそう、だからなんかこれもうちょっとこううまく本当この間その海外行って、はい、あこんなに進んでるんやと思って、普通に向こうでも仕事できたんで、
ですよね、いやそうなんですよ、
普通何の不自由もなく
ネットも普通に回線速度あるし、で格安シム現地で買ったら外先でも全然ネットできるし、
でね、サイトの更新とか記事作ったりぐらいだったら全然あっちでも出てきますし、滞在費安いし、
そう
これはちょっとなんかそういうでも都市部で暮らしてる人が田舎に1週間住んで何かするっていうのも同じことですからね。
そう
ですね。でもそこはきっともう今インターネットどこでも通じるし、うん、いやなんかなんやろ、まあ、なんかかっこよく言うとこうテクノロジーがいろんな壁をぶっ壊してるなっていうのはすごい思ってて、
かっこよく言
い
まし
たいやだから今まで英語を勉強するのに何百時間っていう時間をかけて英語勉強してから海外に行かなきゃいけなかったのが、もう Google 翻訳でその100時間が多分30時間ぐらいでカットできて、で残りの70時間はまあ翻訳使いながらでもどこでも話してコミュニケーションが取れたりするので、ベトナム語なんか全く分かんなかったけど、 なんとなくベトナムの方法で見せればなんかコミュニケーションも取れるし、でもこれをもっとフルに使ってこう国内とか海外とかそういうことを言わない時代に、東京とか地方とかそういうことを言わない時代にきっとなるんじゃないかなと、今からの人たちはそれが作れるから、ぜひなんかそういうのをね作りたいなと。コワーキングやる前に行けばよかったと思って、海外、いや本当にああいうの見るとコワーキングの大事さがすごい。あ
そうなんですよ、現地の人と交流、そうそうそう、仕事の関係で取れるっていうのは、関係で
そうすると本当いろんなとこ、ね、移動しながらやる時も必要な場所やなと思うの で、 いやそのなんとか駅前で利用者が例えばここ人口が少ないからここでコワーキングやってもっていう、僕も最初そういう狭い視野でしか見てなかったから、
はい、
と思ったけど、今ならもう全然もっとドーンとやる方がいいなと その海外に向けて情報発信すれば、はい、ねえ、だって
あっちから普通に来ますから、ね、そうそう、あっちから、ここが人口少なかったとしても
そうなん関係ないしね。
そうなんですよ。
だからもうやっぱそういう感じで普段から来てくれた人とはやり取りすれば、必ずまた次日本に来た時にはそこに寄ってくれて、そこで何かするやろうし、そうすると本当に海外の人と普通に仕事も生まれてくるやろうし、
面白いですよね。
面白い、それは本当に面白いなと。だからまあここスマートフォンとか本当そういう力大きいから、うん、もっと本当それもっともっと使ってやれたらいろんなことできるなと思って、もう可能性しかないなと。
もう最後メッセージなんて食べざわさんの高感想になった
感想だったメッセージ、ね、まあ、ビビらずに、はい、飯は食えるので必ず。
なるほど、
はい、田舎の方が仕事もいっぱいあるんで、はいはい、豊かなんで、ぜひビビらずに帰ってきてもらえればなと思います。
うまいこと締めていただいて、
は
い、
無理やりです
ね。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。